聖書を読んでいると見よという言葉がよく語られることがあります。でこの見よという言葉は日本の文化ではあまり見受けられないような一つの定型句でありまして、英語だと behold という言葉ですけれども、この見よという言葉が出てくるのは神の働き、神の恵みがはっきりと確かめることができるような、そういったクリアな形で現れる瞬間というもの、そういう時に見よというふうに使われたりします。アブラハムの物語などを見ると創世記22でイサクを捧げなくてはならないという神の命令を受けた時に、アブラハムはずっとこうイサクを連れて歩んでいくんですが、その最後のところにイサクをほふろうとしたところ、神がそれを止め、そして茂みにヤギがこう引っかかっているのを見たという時に、そこに見よという言葉が原文を見ると使われていたりします。そういうふうに今まで見えなかった神の恵みというものが見えるようになる瞬間があるという、そういう時に聖書は見よというふうに言うわけです。で、神の慈しみや恵みというものは基本的に見えない、確認できないものですが、時としてその神の愛や慈しみ、恵みは確認、はっきりとできるというふうに思えるほど確かなものとして私たちに示されることがあるということです。で、つまりそれまで信仰の目でしか見てなかったことをはっきりと肉の目でも見ることができるほどに神の恵みが明らかになるという瞬間であります。最近では私たちはこの新街道を神様にお捧げしてこれを使い始めておりますけれども、この新街道というものもほぼ2年間にわたって信仰の目でしか見ることができませんでした。で、一つの信仰的なイメージの中で私はいつもここに立ってたんですけども、しかし現実に今肉の目でこうして皆さんの前で立たせていただいているという、それまで信仰の目でしか見ていなかったことを今は肉の目ではっきり見ています。そういった瞬間、確かに神様の恵みは誠であり確実であるという、そのことを私たちははっきりと味わうことができます。しかしこの見るということは神様の特別な恵みであるわけですが、それを一度経験すると私たちはその見ることに執着するということを始めます。つまり見えないから見えないということに不安を抱いて神の恵みを確認したくなる、見たくなるのです。で、これは一つの大きな誘惑であって、本来見えるはずのない神の慈しみや神の恵みを目で見て確かめるほどに確認したいという、そういった思いに駆られるのです。特に私たちが歩んできた過去において大いなる恵みを見てきたということがあればあるほど、よりそのような見たいという望みに駆られます。で、こういった過去に見た恵みのその一瞬に対する執着というものが、実は私たちの日々の生活、信仰生活を暗くしたりもすることがあるのです。で、そのことを思うときに、自らが洗礼を受けたときのことを思い出さずにはいられないわけですが、私が洗礼を受けたときに、本当に口では言い表せないような大いなる喜びがありました。で、神が本当におられて、本当に私のことを愛しておられるという、ただこの単純な事実が、また自身を闇の中から光の中に導いてくれた大いなる真理であったわけです。で、当時のことを思い出すと、 恥ずかしくて人にも言えないことが多いんですが、本当にイエス・キリストとつぶやくだけで泣いたりしてました。青春時代のなんていうか、センチメンタルなですね、そういう高揚感と相まって、キリストって聞くだけで泣いてたりしたんですね。本当考えるとおかしいですけども。で、聖書を読んだりするとなんかもう涙が止まらなくなったりとかですね、いろんな意味でそういった時期がありました。で、それからまあ、洗礼を受ける半年ぐらい前から、洗礼を受けた後1年ぐらい続いたんですが、こういった燃えてる時期っていうのは続きません。それから、洗礼を受けてしばらくすると今度は、その、喜びだった時期と全く逆の時期が来ました。聖書を読んでも全くほとんど何も感じない。キリストって聞いても、それが一つの日常の言葉になってしまって、何も味わいがなくなってしまう。説教を聞いても何も届いてこない。まあ、そんな時期がしばらく続きました。で、これは一体何なんだと。あの当時、何年、少し前は、あんなにも興奮して喜んで感動していたのが、しばらく、わずか1年か2年か経っただけで、全くその反対の、なんていうか、溢れる泉から完全な砂漠に入ったような、まあ、そういった感じがしたわけです。で、私はそういった砂漠の、慰めのない時期に入った時に、今の自分はなんか間違ってる。罪深くて、なんかおかしな状態にあるから、そんな喜びとかがなくなったんだというふうに思いました。で、半年か一年前にあんなに喜びに包まれていたのに、なんだこれは、なんだこの状態はというふうに、前みたいに戻りたいなとずっと思ってました。で、これはまあ一人の個人の人生でも起こりますし、教会のあるまとまった歴史の中でも起こります。教団年間なんか見てみると、戦後、1950年ぐらいから、1960年ぐらいまでの教団年間を見ると、これ本当かっていうような数字がたくさん出てます。教会学校に100人ぐらい多くの教会が子供が来ています。青年会は当時2、30人いましたよっていう方も、そういった大分地区の教会のお話も聞いたことがあります。どこの教会にも人が溢れて、圧倒的な熱気に包まれていて、将来の希望に輝いていたという時期があります。それが、だんだん時代が傾くと、全く違った風景というものになってしまったりもするわけです。過去の圧倒的な喜びが思い返すと、あの時に戻りたいけれども戻れないようなセピア色の記憶になってしまうということです。で、こういった私たちが過去に置いてみた神の栄光という、あの時はあんなにも神様のことで喜んでいたのにという、そういった記憶というのは、場合によっては今の私たちを苦しめたりするのです。あの時に戻りたいんだけども、もうその道は塞がれてしまった。戻れなくなってしまった。あのような喜びに包まれた日々が、いつか来ると信じたいけども、どうもそのようになってないということに苦しんだりします。当時、100人もいた子供たちは、その中の何人かでも今、教会につながっていればありがたいですが、多くの方はもうどこかに紛れて、世の中に消えてしまったでしょう。そういったことを考えると、これから、あのような栄光の時代がまた来るんだろうかとか、自分の人生に過去味わったような大いなる喜びの時が再び訪れるんだろうかということを思うと、不安に駆られます。で、今日与えられている聖書の物語は、そういったまさに問いかけに答えている物語です。主イエスが、ペトロ、ヨハネ、ヤコブの前で、高い山に登られた時に、主イエスの姿が彼らの目の前で変わり、服は真っ白に輝いたと。つまりここで、イエスというお方の本当のお姿が、ただ一つで掲示されたんです。イエスというお方は、誠の人間であられましたけれども、人としてあられましたので、容易に誤解されました。主は神の子であられましたが、ファリサイ派や律法学者から見ると、神の冒涜者でしかありませんでした。 また別の人々から見ると、ローマは本当はやっつけなくちゃいけないのに、許しなさい、愛しなさいとか言って、非常にこう煮え切らないことを言ってる。なんというか、ハト派というか、甘ったるいようなことを言ってるような人で、そんなんじゃローマは倒せないんだという、そういったふうにも見えたでしょう。革命家から見れば甘ったるいことを言ってる理想主義者であって、別の方面から見れば民衆をたぶらかしているような、そういう存在に思えたわけです。つまり、人間イエスというお方は、人間の目から見たらいくらでも誤解されるお方でした。いくらでも解釈できるんです。でキリスト論の歴史という本がありまして、このいろんなイエス様の理解、古代から続いたイエス様の理解というのが、ずっとこう並べられている本というのを見たことがありますが、それを見ると本当に面白いわけです。もう、歴史始まって、もうですね、2000年間、多くの人々はイエス様を理解しようとしてきましたが、おかげで、ありとあらゆるイメージが生まれました。最近では、最近といっても随分前ですが、スーパースターイエスとか、革命家イエスとか、ただの人イエスとか、本当にもうありとあらゆるイメージで捉えようとしたんです。人間である私たちが、肉の目で主イエスを捉えようとしても、そのように自分勝手に解釈することになってしまいます。しかし今日のこの物語では、このイエスという方のその本質、神の子としての本質が、ただ一瞬、このペトロ・ヤコブ・ヨハネに掲示されたんです。服は真っ白に輝き、神の子としての栄光が突如現れ出て、そしてエリアとモーセと語り合っていた。つまりエリアというのは預言者の代表で、モーセというのは律法の代表ですから、律法と預言者を成就する、そのような誠の神の子として、もう姿がここに掲示されたんです。一言で言って、ペトロとヤコブ・ヨハネは、もう真理が分かったという、その瞬間に立ち会ったんです。人生の意味が分かった。もう人類が永遠に尋ね求めているその真理が分かったという、その驚くべき瞬間に立ち会ったわけです。つまりイエスは神の子であり、キリストであり、このお方のもとに命の言葉がある。このお方こそ救い主だという、その永遠の真理が、このひとときに、信仰ではなくて、目に見える形で掲示されたんです。で、この、見えたというのがここでは大事です。つまり、そういう本当に光り輝くイエス・キリストの栄光の姿を、この三人は見たの。肉の目で。そして、このような圧倒的な神の栄光に出会った人間は、もう人間がずっと尋ね求めてきた真理が分かったわけですから、この瞬間に留まりたいというふうに願います。この神の驚くべき溢れ出る栄光の輝きを、いつまでもいつまでも眺めていたい。いつまでも見ていたいし、ここからもう二度と外れたくないという、そういった願いに駆られます。もし私たちが、本当に一瞬ですけども、ある一瞬、本当にわずか10秒でも20秒でも、例えば、週末後に訪れるであろう天国というものを、10秒か20秒かでも本当に瞬間的に味わったら、どうでしょうか。もう二度とそこから出たくないというほどの喜びに包まれて、このように帰るのが嫌になるぐらいのことになるでしょう。それと同じことで、この三人は、主イエスの圧倒的な栄光と臨在に触れて、もうここから外れたくない、戻りたくない、ここに留まりたいという欲求に駆られたわけです。ペトロは、ここに仮小屋を見つけてましょうなんていうわけのわかんないことを言っていますが、これは要するに、あなた方がその光り輝く姿でここに仮小屋に住んでもらって、私たちはその光をいつまでも見ていたいので、三つ仮小屋を建てましょうというふうに言ったということです。つまりこのような素晴らしい光り輝く神の栄光をいつまでも見ていたいというふうにペトロは願ったということです。で、これが一つの神の栄光、幸いな瞬間を目撃するということの圧倒的な喜びであって、そういう時を味わうと私たちはもうずっとそこにいたいと願います。もう時間を止まると、もう永遠にこの場所でこの光を味わっていたいというふうに思うわけです。 まあ、しかし、そこで神は、ペトロ、ヤコブ、ヨハネを雲で覆ってしまわれました。雲で覆ったってことはもう分かんなくなったってことです。光がもう隠されて見えなくなった。圧倒的なキリストの栄光を目撃したときに、ずっとここに留まりたい、もう一生ここにいたいと願ったときに、神はそれを雲で覆ってしまわれたんです。その栄光を隠してしまった。そして、雲の中から声がした。これは私の愛する子、これに聞けと。弟子たちは急いで辺りを見ましたが、もはや誰も見えず、ただイエスだけが彼らと一緒におられたというふうに書いてあります。つまり、真理が分かったというその瞬間は続かなかったんです。神ご自身がそれを隠してしまわれた。ペトロたちには使命がありました。彼らが神によって作られ、キリストによって選ばれたことの意味は、彼らが使命を果たすためです。仮小屋をそこに建てて、山の上で神の栄光を一生拝んでいるために、彼らが作られたのではなく、むしろ地上で果たさなくてはならない使命がありました。神はそのような使命に向けて彼らを送り出されるのです。主の栄光を仰ぎ、永遠の幸いに慕っていたいと願ったその時に、神はそれを隠してしまわれ、これは私の愛する子、これに聞けと言って彼らを地上に送り返されます。永遠の光の中から地上に押し出されるのです。そして地上に押し出された彼らは、光は見えません。神の真理が分かったというあの圧倒的な瞬間はもう分かんなくなるんです。おそらく圧倒的な感動や喜びも消えてしまったでしょう。そこにはもしかしたら単調な毎日が待っていたかもしれません。しかし彼らに残されたものがあります。これは私の愛する子、これに聞けと神が語ってくださるイエス・キリスト。ただ彼らだけが、ただイエスだけが彼らと一緒におられたというふうに書いてあります。ただイエスだけが彼らと一緒におられた。で、これは私の人生の根本を支える御言葉です。私たちは大いなる栄光の瞬間、感動の瞬間に、まあ、人生の意義というものを求めていきます。この瞬間を味わうために生きてきたという、そういう瞬間を求めていくんです。その瞬間が消えてしまうと、さて一体何のために生きていくのかと疑問になり、あの喜びに溢れた過去に戻りたいと願います。しかし、神は、そういう私たちを、これに聞けとおっしゃって、地上に送り返されます。使命を果たすために、泥臭い生活の中に、人間の罪、自分の罪が溢れるその生活の中に押し戻されるのです。しかし、ただ一人ぼっちで置いてきぼりにされるのではありません。もはやそこには誰もいなかったが、ただイエスだけが私たちと一緒にいてくださるのです。永遠の瞬間が消え去って、自分が感動も喜びもないときに、ところに取り残されたときに、ただイエスだけが私たちと一緒にいてくださるのです。神の光が消えて、栄光が消え去った、単調な義務と責任が見えるだけの生活にも、ただイエスだけは私たちと一緒におられるのです。そしてこのイエスに聞いて、この方の御言葉に日々突き従っていく。それが私たちが神によって作られた意味であり、キリストによって選ばれている意味であるのです。多くの、まあ、牧師や司祭というものは、人前でこう、説教したり、詩式をしたり、司会をしたりしますので、目立つ存在だと思われており、人によっては、こう、非常にこう、 多くの人に影響を与えるような華やかなような印象を受けている人がいらっしゃるかもしれません。それは全くと言っていいほどの誤解であります。つまり、あるカトリックの神父さんがおっしゃってた話に深い共感を覚えたんですけども、この神父さんはイベントが結構好きで、青年を集めてライブをやったり、青年会でワーワー騒いだりとか、二人といった交わりを楽しんでいらっしゃったそうですが、ライブなんかやった後青年は盛り上がってですね、さあ打ち上げだと言ってブワーッとみんな行くわけです。ところが、一生懸命それを支えた神父さんは家に帰ってきてですね、誰もそこには来ないんですね。一人で家に帰ってきて、バナナをですね、もたもた食べたり、コーヒーを飲んで、眠くなってきたなとかいうことを考えるわけです。で、そこに神父の方が一人、フランとやってきて、あ、神父さん一人なんだ、孤独だね、とかって言ったりされるそうですね。こういった姿というのに非常に深い共感を覚えるもので、こういうことを何度もこれまで味わいました。新学生時代から今に至るまで、一生懸命ですね、支えて、わーっとみんなが行った後、大体自分が一人残ってるわけです。しかし、これはやはり、聖書の御言葉通りだなというふうに思うわけです。ただイエスだけが彼らと一緒におられたというふうに書いてあります。私たちは誰かを支えて、みんな喜んで前に進んでいくでしょう。自分の命を注いで、使命を果たして誰かを支えて、私たちが支えた人々はみんな前に将来に向かって走っていきます。でも私たちは取り残されるかもしれません。命を注いだ私たちは取り残されるかもしれません。それでも、ただイエスだけは私たち一緒におられた。だから私たちは一人ではなかったんです。一人取り残されたという瞬間はなかったんです。ただイエスだけは彼らと一緒におられた。過去の栄光に何とかして戻りたいという思いを誰もが持つものですが、それを試みても基本的にはその栄光は戻ってきません。少なくとも同じものは戻ってきません。また別の形で神の栄光を表されるでしょう。しかし同じものは二度と戻ってきません。私たちにできるのは、そのような栄光の光の瞬間にも、死の影の谷と言えるような、ただ一人ぼっちに思える瞬間にも、ただイエスだけが私たちと共におられ、このイエスが私たちの手を引いて、新しい歴史の地平に、将来の可能性の中に導いてくださるということです。ただイエスだけが私たちに新しい扉を開いて、将来の溢れる光の中に私たちを誘ってくださるのです。今はただポツンと佇んでいるように思えてもなお、ただイエスはあなたと一緒におられ、あなたの前に扉を開き、溢れる光を、これまで見てきたのとは異なる新しい光をもたらしてくださるでしょう。お祈りいたします。主なる神様、私たちはこれまで表されてきたあなたの栄光を心から褒めたたえ感謝し賛美するものでありますが、あなたはそのような栄光の瞬間を雲で覆い、使命を果たすようにと私たちを地上に送り返されます。そしてその時に、ただ孤独を味わい日々の義務と責任ばかりの泥臭い毎日、嫌気がさすものですが、ただイエスだけは私たち一緒におられるというこの御言葉に深い慰めを見出します。どうぞ神様、私たちがこのお方の手によって支えられ、このお方に惹かれていくときに、このイエスが新しい栄光の瞬間に立ち会わせてくださると同時に、人生のどん底、死の影の谷においても、このお方だけが私たち共にいてくださることに深い確信と平安を抱くものであります。どうぞあなたが、これから私たちが過去に目を向けるのではなく、今いてくださるイエス・キリストに目を注ぎ、信仰の耳と目を持ってこの方に寄りすがり、この方が何をおっしゃっておられるのか、何を私たちに示されているのか、何をお求めになっているのかに、かを悟る心を お与えくださいますようにお願いいたします。主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。